飛行の夢。飛行の夢は何度か見たことがある。自由闊達には飛べなかった。ファンタジーなどどこにもない。ただただ懸命に飛んだ。かろうじて浮いていることさえあった。ある時は高層ビルから落っこちて、思いのありったけを念じたら、奇跡的に落下が止まって、衝突を免れたこともあった。あの時は恐ろしかった。手に汗握る瞬間だった。私は夢の中では翼もなく、パイロットみたいな制服も着ていなかった。普段着のピーターパンならまだしも結構だが、あんな心地よく飛べたものではない。自分の飛行は、要するに鈍重であった。コントロール不能であった。自由に羽ばたくどころの騒ぎではなかった。間一髪で中空に浮かんでいた。それはいつもリアルで、自らの限界を儚くも露呈していた。ある時は、愚鈍の落ちこぼれとして、懸命に飛行の練習をしていたこともある。
飛べ、飛べ。
と何度も念じてみるのだが、ちっとも浮かんでこない。ジェスチャーを交えて、
これでどうだ、それともこうか、
などとやっていると、ようやく飛び上がった。閉めたと思ったら、コントロール不能のまま、上空まで突き抜けてしまう。雲がぷかぷか浮かんでいる。鳥がバカにして笑っていやがる。畜生、おちょくりやがって。私は泣きたい気持ちになった。心を落ち着けて、今度は、
降りろ、
と念じてみたが、うまく降りられない。さっきのイメージが残っていて、念じたら地面に叩きつけられそうな気がする。
ゆっくり降りろ。
なんて中途半端に祈るのだから、降りられないに決まっている。そんな風に、私は飛ぶという事実以外、何一つ、なすすべがなかったのである。もう少しマシな時は、意志が飛行にまで伝わることもあった。先ほどと同様、やはり小学校の頃に見た夢である。しかし、驚くほどの低空飛行であった。今でも覚えているが、私は近くを流れる小川の表面すれすれのところをさぞかし速いペースで遡っていた。少なくとも体感ではそのつもりだった。それなのに起きてから回想してみると、子供の自転車くらいの速度しか出てはいなかったのである。川沿いには道が続いていたから、足を使っても大差はなかった。随分馬鹿にしたような話ではある。それでも私は、子供なりに重大な使命を帯びて、危機迫る思いで飛行を続けていたらしい。もともとは上空から舞い降りたらしかったが、その辺はみんな忘れてしまった。ある時はもっと情けなかった。あんまり情けなくて小説にもならないんで、かなりの脚色を加えて物語の体裁を保っておくことにしよう。それは欧州のある川沿いの古城のような恐ろしく天井の高い石造りの館に招待された時の話である。あるいはそれは大勢の人々が集う新年の祝賀パーティーか何かだったのかもしれない。私は応接間だか回廊だかわからない巨大なアーチ状の空間の中で大勢の人に揉まれていた。まるで教会施設から宗教色だけを取り除いたような空間だった。立ち席のテーブルにはたくさんの料理が並べられ、近くのワイナリーか地下倉庫からもたらされたようなワインが一列にグラスを彩っていた。銀さじやフォークをナイフと戯れて、 ホワイトムースのチキンをスープで流し込むみたいな素晴らしい晩餐だった。マイセンの高級そうな受け皿があちこちに重ねられていた。それを取り分けながらも私はしたたかに余裕を深めていった。向かいの正面にはバルコニーが設置されて、宮廷楽団がシュトラウスのワルツを奏でている。その下ではドレスを着飾った男女が舞踏に華やいでいた。私はシャンパンを軽く掲げて友人に新年の挨拶を送るのであった。
ボナーネ。
髪の毛がブラウンで瞳がちょっと青みがかったような友人が、今年もどうぞよろしくと挨拶を返す。良いお年を、どうぞよろしく。これはバンコク共通であるらしかった。もっとも夢の中だから全員日本語である。それでいて初めだけフランス語が紛れていたのは、博識ぶった見栄っ張りが夢にまで顔を覗かせたためかもしれなかった。しかしこんなひけらかしの欲求が酔いとともに深まっていくにつれ、私はついに愚かしい失態を演じきってしまったのである。つまりお正月には隠し芸という、あの日本人の悲しい習性が私を無様の極地へと追いやったのであった。言い訳が許されるならば、ワインは糖度が高すぎである。知らぬ間に酒量をオーバーして酔いの限度を超えてしまったに違いない。自分に飛行の能力があることを見せびらかしたくってたまらなくなってしまったのであった。
実は私は飛ぶことができるんですよ。
ブラウンの髪毛に向かって私はグラスを傾けた。飛べるですって？またご冗談を。飛行の技術なんて魔女狩りと一緒に終焉を迎えたのです。彼は昔を懐かしむ様子だった。まるで冗談はよせといった表情である。
いいえ、本当です。これをご覧なさい。
私は掲げたシャンパングラスを指先からそっと弾き飛ばしてみせた。彼があっと驚くと同時に、シャンパングラスは宙にとどまったままふわふわしている。傾いてこぼれることさえしなかったのである。もちろん彼は驚いた。その瞳がキラキラ輝くのが私にも分かった。彼は子供が喜ぶ時の仕草みたいに急に大きく手を叩き始めるのであった。
ブラボー、皆さんお聞きください。
招待客が一斉に振り向いた。そのくらい心地の良い響きがしたからである。
私の友人がこれより飛行の秘術をお見せします。長らく断絶していた飛翔の伝統が我が国によみがえる瞬間です。
祝賀客たちはしばらくはきょとんとしていたが、やがて正月にふさわしい余興でも行われると悟ったのだろう。早速拍手が沸き起こった。もちろん私はひるまなかった。ついにこの日が来た。私の飛翔をアピールする瞬間が。そんな思いが酔っ払いの精神を支配していたからである。向こうではまだ華やかなワルツが続いていた。
それではお見せしましょう。
私は右手を高らかに掲げ、人々の喝采をとどめてみせた。それから意識を集中する。さすがにグラスとは重量が違うからなかなか持ち上がらない。しばらくは
「えい」
とか ほい、とか、奇妙なジェスチャーを繰り返していたのである。
ちょっと、本当に大丈夫ですか？
ブラウンが心配になってささやいた。
男子に二言はありません。我が国の格言です。
私を誰だと思っているのだ。宙に浮くことのできる。この世で一人きりのヒーローではないか。向こうの方では、日本人のあの言語と結びつかないジェスチャーは、一体どこから生まれてきたものだとか、あれはお笑いばかりを吸収した慣れの果ての姿だという嫌味が聞こえてきたが、私は気にしなかった。大きく深呼吸をして、浮かびゆく姿をばかりイメージした。大丈夫。シャンパンを浮かべたみたいに、自分を解放すればよいだけなんだ。私の周りには、大勢の観客が集まっている。最高の舞台じゃないか。不意に、後ろの方に、黒い三角帽子が見えた気がしたが、そんなことには構ってなどいられなかった。飛翔のイメージが、今こそ全身に伝わってくるのである。あるいは嘘ではないかと、人々がざわつき始めた頃、不意に体が軽くなった。ふわりとかかとが床を離れた。ついに私は、浮遊を始めたのであった。
信じられない。今世紀における我々の脅威だ。
まさか、本当に飛ぶんですもの。
ブラビッシモアッサイ、メッゾスタッカート。
拍手が鳴り響く中を、私は右手を振りながらに遠ざかっていく。さぞかしかっこいい姿を想像したくなるところである。しかし、残念ながら、現実は必ずしもそうではなかった。その飛行ぶりといったら、うつ伏せに横たわった姿勢で、両手と両足をだらしなく垂らして、ヘリウムの足らなくなった風船が、ようやく持ち上がるみたいに、ちまちまと上昇を続けていくのである。それは、恥を忍んで申し上げれば、お散歩の犬の姿に似ているようにさえ思われた。しかし、飛翔したことは事実である。私は満足した。天井はまだ遠いが、次第に人々の頭が小さくなってくる。宮廷楽団が演奏をやめて、呆れたように見守っている。そして観衆は、このみっともない飛行スタイルには言及せず、惜しみない拍手を送ってくれるのだった。それなのに私は、飛行を自在にコントロールすることもできず、ただ無気力に浮かんでいくばかりである。そして心の中では、
浮かべ、浮かべ、
と懸命に祈るのが精一杯であった。どうしても前後左右に移動したり、体を起こすことができないのである。ただかろうじて、手足をばたつかせるのが関の山であった。楽しんでくれていた観衆も、私がそれ以上のパフォーマンスができないとわかるや否や、次第に飽き始めた。奥の方では、また楽団の演奏さえ始まって、一部の男女がダンスを再開した。
そろそろ降りてきてくださいよ。
下の方からブラウンの声が響いてくる。私はもはや天井にまで近づいていた。
わかった。今は戻るよ。
なんて情けないんだ。もっと練習が必要だったのか。私は飛行をコントロールできない自分がもどかしくてならなかった。もっと自在なところを見せたかったからである。けれども仕方がない。所詮は 付け焼き刃に過ぎないのだ。もう降りよう。そう思って、
降りろ、降りろ、
と念じ始めた。ところがうまくいかなかった。なかなか効力を発揮しないのである。私は天井近くを漂いながら、両手と両足をブランと垂らして、あてもなくさまようばかりであった。
どうしたんですか？紹介してくれって。皆さんがお待ちかねですよ。
ブラウンは彼を紹介してほしいというたくさんの群衆に取り囲まれているらしかった。私は、
もう少し待ってください。
と平静を装って落下のイメージを膨らませたが、どうしても浮力が抜けきらない。大気の中に封じ込められたような錯覚にとらわれて、冷たい風が胸を吹き抜けた。おそらく私の顔色は、みるみる青ざめていったに違いない。観衆もざわつき始めた。
おい、実は、降りられないんじゃないのか？なんたる無様な姿であるか。飛ばない方がまだマシである。
近頃の奴らのジェスチャーときたら、挙動不審にもあまりある。
などと言っては、顔を見合わせている。私はしかし、もはやパニック状態に陥ってしまったらしい。ついには、恥も外聞もみんな忘れてしまって。
おう、降ろしてくれ。
と叫んでしまったのであった。なんたる集大、お優しいジャパニーズ。手足のバタつかせ方にも、まるでリズムが感じられないのである。いくら生病法にしたって情けない。表現を曲線にすることすらできないのに、試乗を試みたのが浅はかだった。ワインが甘ったるくって、ついアルコールを入れすぎたのだ。たちまち会場は大騒ぎになった。せっかく再開した演奏を中断されて、楽団員たちがやれやれといった表情を見せている。はじめブラウンは、下女にロープを持ってこさせて、何度かそれを宙に放ってみた。もちろん届くわけがない。重りをつけて投げるのだが、せいぜい半分の距離が限度だった。すると別の紳士が、
天井の針のところへおつかまりなさい。
と精一杯の声を張り上げた。しかし私は方向を定めることさえできなくなっていたのである。両手を振り上げても天井にすら触れられなかった。ほとんど泣き寝入りの形相でちまちま漂っているばかりであった。もし会場の皆さんがこの集体に嫌気がさしてきたらどうしよう。私は死ぬまでここに浮かんでいるのだろうか。それとも今にテレビカメラが押し寄せてきて格好の見せ物にされてしまうのだろうか。そうなったら日本にだって放映されるだろう。日本人の恥さらしとして家に抗議のはがきが殺到するかもしれない。ああ、そうなったら家族にだって申し訳が立たない。恋人にだって逃げられてしまうに違いない。するとそれまで後ろに控えていたこの館の主が突然口を切った。もちろん私たちを招待してくれた男である。悪意のある人間ではないが少々思い込みが激しいらしかった。
腹にヘリウムが溜まってしまったに違いない。私はヘリウム風船が昇っていく姿を見たことがある。もうこうなったら腹のあたりに銃をぶっ放す以外に方法はない。落ちてきたところを受け止めてすぐに治療を試みるんだ。一か八かだ。
と言ってすぐに銃を取りに行かせたのであった。私は驚いた。
よせ、ヘリウムじゃないんだ。撃たれたって落ちるものか。やめろ、
と泣きながら懇願したのであるが、漁師はすでに妄想の正当化作業を終えてしまった後らしかった。
待っていろ、私の名誉にかけて救ってみせるから、
なんて叫んでうんうんうなずいているのである。そうしたらブラウンまでおかしくなり始めた。
他の誰かに撃たせるくらいなら、友人でもある私が処断しましょう、
と言って覚悟を定めたのである。待ってくれ、そんな処断があってたまるか。友人なら主の愚行をこそ改めるべきだ。一緒に加担するやつがあるか。そう思ったが、とっさに声が出てこない。彼は早くも下女から手渡された銃を握りしめている。私はほとんど半泣きであった。
やめてくれ、早まるな。そんなもので降りられるわけがないじゃないか。
宮廷楽団が顔を見合わせて、いきなり早々行進曲を奏で始めた。気の弱そうな婦人がハンカチーフでまぶたのあたりを押さえている。私はブルブルと顔を横に振るばかりだった。ああ、こんな形で生涯を終えるとは思ってもみなかった。人生いかなるところに落とし穴があるか到底分かったものではない。ちょっとした軽率が終末を誘い込む。私は瞳を閉じた。日本の家族が、友人が、恋人の姿が浮かんでは消えた。ああ、どうかあの善良なるブラウンを日本のマスコミが悪人に仕立てたりしませんように。下ではみんながマットを準備して私の落ちるのを待ち構えている。私は指同士を組み合わせて、つかの間祈りを捧げようとした。けれども、自分はキリスト教徒でも、ましてや仏教徒でもない。ダメだ、にわか作りの宗教にすがるな。私は両手両足をブランと垂らしたままで、立派に打たれてみせるんだ。ああ、それにしても、こんなジェスチャーじゃダメだ。まるで犬じゃないか。それでいて、祈りを捧げるべき相手さえいないのか。皆様から馬鹿にされるのももっともだ。最後の瞬間まで、演出が台無しだ。友人が銃を構えている。全員の視線が、私に釘付けにされている。そして、今、ところが、観衆の後ろから、真っ黒なとんがり帽子が翻ったかと思ったら、いきなり中空に、一人の少女が舞い上がったのである。
ちょっと、待ちなさいよ。
甲高い一声に驚いて、群衆が振り向くと、今こそ全員の頭上に、黒ずくめの乙女が浮かび上がった。わっとしたどよめきが起こって、ブラウンが慌てて銃を引っ込めた。
魔女だ。
ウィッチクラフトだ。
群衆から叫び声が上がった。中には指さす者もいるほどだ。
ウィッチクラフト？バカにすんない。あたいは信奉者じゃないよ。あたいが崇められべき存在なんだ。
そう言いながら、彼女は勢いよく天井めがけて羽ばたいた。しかも、ほうきなんてどこにもない。両手を広げただけの姿で、またがるものなど何もなく、自由自在に飛翔するのである。スカートがふわりと翻る。
軽やかでゆとりがあって断然かっこいい。ジェスチャーに嘘がない。非常にリズムがある。一方の私は救世主の到来を涙目に見つめながら、
助けて
と情けないほどの醜態ぶりである。まるで二足歩行と四足歩行くらいに飛行に開きがあることを目の当たりにして、私は涙が出そうなくらい悔しかった。彼女はついに私の手を握りしめた。なんだかニヤニヤ笑っている。
怯えてんじゃないわよ。だらしないわね。
それからぷかぷかする私を引率して、彼女は床まで運んでくれたのであった。その場面はまさに動物を引率するお姉さんの姿に誰の目にも映ったに違いない。人々の拍手が響き渡った。それでも浮かび上がろうとする私を、
いい加減になさい
と咎めた彼女は、片手でおでこのあたりをピシャリと平手打ちにした。ドシンと浮力を失って、私は無様な尻餅をついたのであった。ベタ足並みのどんじゅうさ。また場内から歓声が沸き起こった。そこには多少のあざきりさえも込められているように思われたくらいである。やがて城主が、
これはこれは、ようこそお越しで、我が城への魔女の訪問は実に三世紀ぶりのことであります。どうか皆さんに紹介させていただきたい、
なんて殷勤に挨拶をし始めた。彼女は一躍スターに躍り出たのである。華やかな宴が再開された。誰もが彼女のために浮かれ騒いでグラスを傾けた。宮廷楽団が華やかにワルツを奏で始めると、彼女はそれに合わせて空中でダンスを踊って見せたりするのであった。それにしてもなんて優雅なんだろう。素晴らしいリズム感。そうなんだ。言葉とジェスチャーとが一致しているんだ。無理に言語に結びつかない抑揚をつけて、いびつな動きを作ったりはしない。言語と動作とが噛み合っている。本当の飛翔とはこれであったかと、私は情けなくも悟ったのであった。そばに控えていたブラウンが、
大丈夫ですか
と心配してくれるのが恥ずかしくて仕方なかった。こうして私はようやく事なきを得たのであるが、もちろんそれだけでは済まなかった。私は隣室に呼び出されて、彼女から随分なお叱りを受けることになってしまったからである。
ちょっとあんた、できもしないのに魔女の真似するんじゃないわよ。
いや、私はただテレビで見ているうちにちょっと飛べるようになったものだから。
それが猿真似っていうのよ。だいたいあんた日本人でしょ。伝統にもないことするんじゃないわよ。飛行に必要なリズム感をまるで持ち合わせていないじゃない。そんなところまで西洋に憧れちゃうわけ？
と随分ひどいことを言うので、私だってちょっと腹が立ってきた。
何も知らないのに偉そうなこと言うなよ。日本にだって空を飛ぶ妖怪くらいいるんだ。
なんですって？妖怪なんかと一緒にしないでよ。魔女はね、ちゃんと人の姿を保ってんのよ。そういうのがいるなら今すぐ教えてごらんなさいよ。
幽霊とか。
ちょっとあんた舐めてんじゃないわよ。あたいら生身の体なのよ。生身の体分かってんの？
いや、その、まあ名前は知らないけど、いないわけじゃないんだ。
要するに何も知らないんじゃないのよ。あたいらだってあんたの国のことは知らないけれど、自国の文化の英知くらいちゃんと叩き込んでから飛んでんのよ。伝統があんのよ。歴史の重荷で羽ばたいてんのよ。わかる？見よう見まねで飛んでみた挙句降りられなくなるなんて、まるで教養が足りないじゃないのよ。伝統を背負ってないから、そんなみじめったらしいことになるのよ。ジェスチャーとリズムが一致していないのよ。あんた、自国の伝統、なんか持ってんの？本当は空っぽなんじゃないの？ねえ、どうなのよ。
それは、まあ、なんというか、ごめんなさい。
私はその後、3時間もの間、一方的におこごとをくらったのであった。ひょっとしたらあの時、銃に撃たれていた方がマシだったかと、彼女の弾丸に打ちのめされながら、私は考え込んでしまった。確かに自分には、伝統に対する教養が足りないらしい。外国へ出て糾弾されるのも、もっともな話ではある。そしてそれ以来、私はもう羽ばたくことのできない男になってしまったらしかった。少しは勉強をしなければならない。それだけが唯一の収穫であった。